野村です。
みそでーす。
今週は2020年第31号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
と言いつつ、ちょっと、実は、このポッドキャスト番組を撮るにあたって、以前からずっと、ニコニコ動画のコメントとかを、もうちょっとちゃんと拾わなきゃなという話をして、そろそろ3年ぐらい経ちますかね。
そうですね。だいぶ、毎回言って毎回忘れるんですよね。
そうなんですよね。これは完全に僕が言い出して僕が忘れてるんで、僕の性格によるものだと思うんですが、コメント一応毎週当然ちゃんと読んではいて、まあ、ブログの方についてるコメントも読んだりはしていて、で、あ、これ、こういうこと言ってくれたんだ。あ、この情報いいな。あ、なるほど、そこ間違ってたな。訂正してくれてありがたいなという感じで、そういうのにいちいち次回言及しようと思うんですが、なんか、喋り出すと忘れちゃうんですよね。
そうだね。
もう本当に
申し訳ございません。
さっき3年って言いましたが、正直多分ニコニコに動画アップして以来コメントに触れようって毎週思って忘れ続けてもう7年くらい経ってる気がしますからね。
うん。
という感じなので、ちょっともう諦めて番組冒頭で触れるような感じでしょうかと思ってまして。
そうですね。
ちょっと実験的に。ここに関してはもう一つ僕のこだわり的なのがあって、なんかいきなり本題に入るポッドキャストというか、話が好きなんですよね、僕は。
はいはいはい。まあ、勢い出ますからね。
うん。なんか聞くときにそれが僕としては一番なんか聞きやすかったりするんで、できれば余談に関しては最後にしたいっていうのがあって、で、まあ、オープニング特に、こう、なんでしょう、番組の、開始音声みたいな、BGM みたいなのも特に入れないですし、何か日常話みたいな、フリートークみたいなのも全く入れないで、いきなり本題に入るというところにこだわって、やっては来たんですが、ちょっと考え直しまして、これからちょっと番組開始時点で先週のコメント、あとは、実はニコニコの動画、すごくコンスタントに定期的に広告とかつけてくださってる方がいらっしゃって、
うん。
これ里里さんというらしいんですが、この方がもうずーっと広告をつけて、もう数年前からだと思います。もう何年も広告をつけていただいて、それに僕ら一回も触れたことがないっていう。
本当申し訳ない
っていうのをもう実はずっとこう胸にあったんですが、もうさすがさんいつも広告ありがとうございますとついに言及するという、本当に改めてひどいですね僕ら。
本当ですね。
なんか基本スタンスが常にもう収録とかそういうの一切関係なく、僕とみすさんが何かで会ったりとか、まあ話したりするときに最近ジャンプどうですかって連載作品を余さず語るという、もう本当に徹夜でしたからね、前は。
そうだね。
何か、ミスさんが静岡に住んでいて、僕が神奈川に住んでいて、大学は一緒でしたが、まあ、それぞれ、地元に戻ったりとかして、頻繁に会わなくなったりとかした時に、何かミスさんがイベントごととかで、関東に上がってくる、東京にやってくるっていう時とかに、実際会って、で、最近のジャンプどうですかっていう話をファミレスで始めて、そのまま朝までコースでしたからね。
そうですね。
っていうのを元に、それを公開しようという意識が、まず頭にあるので、公開するために喋ってるというよりかは、もともと喋ってたのをただ公開してるという意識があったので、ちょっとそういった、何か、丁寧な形式立てみたいなのができていなかったような気もしますが、まあまあちょっとこれからは、実験的にしばらくの間、番組冒頭で先週のコメントに触れ、で、広告にお礼を言うという時間を意識的に設けたいなと思った初回が今週第31号です。ということで、先週、まあ、一個一個見ていくのは、まあ、あれなので、まあ、ピックアップしていくような感じになりますが、先週ですと、こちら、特に読み上げることなく、ざっくり紹介して、こう、反応する感じしますが、未来課題に関して、何か、また、チンピラ YouTuber とかに関して、免許提示義務違反であることの指摘ですとか、あとは、まあ、今後、いろいろな魚介類の登場に期待といったのが、2話でタコが登場したことに関してコメントしてくださってる方がいましたね。
ですね。
で、それに関して、旧司会者案件じゃないかというようなお問い合わせがありまして。
ほう。
まあ、要するにクトゥルーということですね。クトゥルー神話における、まあ、地球にかつて存在した巨大な、まあ、神のような存在、旧支配者たちがいまして、まあ、クトゥルー神とか、なんでしょうね、タコキャラが、ちょうど触手キャラだから、ちょっとクトゥルーを想像させるところはあるんですよね。
そうですね。 っていうかやばいっすね。本当にマグちゃんと被ってるじゃないですか。
そうなんですよね。マグちゃんの方は、クトゥルを匂わせるっていうか、思いっきりそれなので、思いっきりダイレクトにぶっ込んできてるので、まあ最近、呪術回戦にダゴンとかも登場してますからね。
そうですね。タコ人気すぎでしょ。
ああ、半魚人だからタコではないんですが。まあ、確かに、ちょっと最近、旧支配者が熱いなという感じはありますよ。ダゴン。ちなみにダゴン、僕、感想中でダゴンっていうのを、その怪人、海の神様的なのを崇める一族って言いましたが、あれは全然、あれですね、インスマスという村の人たちが崇めてて、崇めてる神様の名前がダゴンだったんで、普通にダゴンは神様の名前だったということで。後に気づいて訂正しなきゃと思っていたのを今思い出しました。で、あとはもう、大人気、タイムパラドックスゴーストライター表に関する感想がいろいろといただいてますね。
そうですね。いや、気合が入りますね、我々も。
そうですね。まあやっぱり主人公の好感度が低いという、あとやっぱり主人公が何の試練も受けないうちからパクってたということに対して、やっぱりみんな一様にこう突っ込みの念を抱いていたようで。うん、やっぱりあそこはちょっと、こいつは何なんだっていうところでありますよね。
そうですね。
という感じ。あとは、そうですね、僕が主人公の行動に関して、まあ、今回、命の危険性、愛の五木さんの命の危険性が提示されたことによって、彼がパクることに整合性が示されたっていう話をしたら、いやいやいやってツッコミが、いや、整合性は取れてねえだろっていうツッコミが入って、それは確かに僕の言葉選びが悪かったなという感じがあるんですが、まあ、愛の五木ちゃんが死ぬことによってパクる理由付けはできたかなっていう感じですよね。
そうだね。
ただ、彼自身の行動や感情、セリフ、発言とかに関しては、まあ、まあまあ、その納得性が得られるかっていうことに関してはまた別問題ではありますが、でも、まあ彼の今の行動、現状に関してちゃんと後ろ盾ができたなっていう感じで、まあ整合性と言ってはしまいましたが、まあ、ちょっとそう突っ込みをいただいて、そこは申し訳ないところでしたね。あとは、これ先週に限らずその前からコメントであったんですが、タイムパラドックスゴーストライターの感想に関して、以前スポーティングソルトの感想をまとめたような感じで、またまとめ動画を作ってほしいというコメントがたまにいただいております。
おぉ、みんな大好きだね、本当に。
そうですね。という感じで、タイムパラドックスゴーストライター、そうですね。多少手間は増しますが、まあでもそこまでではないんで、多分、希望があったら全然やります、普通に。リクエストがあったら別に 100% 答える感じでいきますので、まあ、どっかのタイミングでタイムパラドックスとゴーストライター表まとめはあげます、これは。はい。あとは、アンデッドアンラックに関して僕が、ちょっと今週で達人と言及されたキャラクターに関して胸に書かれているマーク、これは何か否定者の負みたいな。負の感じが逆さになってるんじゃ、みたいなことを言ったら、それは別にそのキャラクターに限らずみんな、そういった負を逆さにしたような形のシンボルマークをみんなつけていて、それが相手組織の意匠であるという、シンボルマークであるといったような、ご指摘をいただきました。
そうですね。よくよく見たらね、眼帯とかについたりとか、首から下げたりとかね、髪飾りだったりっていう形で合うんですよね。
はいはい。それはまあ確かに、確かにという感じで、あまりネットで情報を調べたりせずに語っている感じなので、そういった情報を指摘されると確かに見落としがあるなという感じで、より一層作品理解が深まる感じで、今週もだいぶそのコメントのおかげで、また、ちょっと、注目するポイントが変わったりとかして、まあ楽しかったです。あとは、巻末コメントに関して、先週の巻末コメントで、ドクターストーンの稲垣先生が宇宙センターはアイシールドで取材したんですが、15年越しで登場すると。という形で、ドクターゼノさんと、父親のところを訪ねてた千空くんが開港する部隊として、NASA 宇宙センターっていうのが出てきたのが、まあ、アイシールドの取材だったということに関するコメント、それについて、激発っていう感じの巻末コメントに関する、コメントもいただきました。確かに、あのコメントもかなり印象的でしたよね。
そうですね。
そういった何かいろんな要素が偶然巡り合うみたいな感じは、確かに創作において結構頻発することではありますし、胸熱な展開だったりするので、確かに印象的なコメントだったりしました。という感じで、詳細に言及すると確かに10分くらいかかってしまうので、やり方は今後いろいろ考えていきます。
はい。
という感じで今週試みとして一回やってみました。では、ようやく内容に行きますと、今週関東カラー表紙がまた新連載です。4作品目。面白さ変幻自在超トリックスター新連載4連弾第4弾。ジャンプを笑いで染め上げる勝手に全作品集合表紙の僕とロボコ宮崎周平先生が始まってました。 それでは先に宮崎周平先生について軽く触っておきますと、もう、なんでしょう、度重なる読み切りなので、本誌にも何度も登場されている方なので、細かく触れるよりかは、とりあえず最初だけさらってみますと、この方、最初に名前が出るのが、2012年下半期の赤塚賞で、向こう水くんで佳作を受賞しています。はい。2012年、8年前ですね。で、その向こう水くんと同タイトル、同じタイトルの作品を、2本、週刊少年ジャンプ本誌2013年11号に掲載して、本誌デビュー、デビューとなりました。でも、その後、なんでしょうね、本誌にもいくつも、読み切りが伸びましたし、隣の席のチンコちゃんですとか、いましたね、チンコちゃん。
いましたね。
とか、本当にはなかったし、別に怖くもない話ですとか、私が甲子園に連れてったるとか、なんかいろいろありましたね、確かに。といったような作品、いろいろと本誌に掲載しまして、他にも年末年始とかの、ジャンプギャグフェスティバルとか、ああいった企画にもよく参加されていて、あとは、約束のネバーランドのスピンオフ作品、お約束のネバーランドという作品を、ジャンプギガに掲載した後、ジャンププラスでもしばらく連載、その出張版を本誌やギガに何度も掲載するような感じでありました。で、直近ですと今年の18号に銀杏ガールズというガールズバンドの、読み切りを掲載しました。
そうですね。感動的だか感動的じゃないか分かんない話でしたね。
そうですね。今年の18号なので3ヶ月前ぐらいとかですね。わずか。といった感じの、数々の掲載を経て、ついに本誌で連載、初連載となりました。僕とロボコ。という形で、内容としては、まず、この集合表紙ですね、今週は。豪華でしたね。
めっちゃ豪華でしたね。意外とこの新連載第2回の灼熱の睨いかないとも構図が被ってるのが良かったですねって。
ああ、確かに。灼熱の睨いかないも、この子供が走り出している、駆け出しているという形で、ちょうどコラボ感が出ましたね。
あとは、もう、ね、ふみのちゃんが、一人っていうのが良かったね。
まあまあ、各作品一人ずつっていう縛りだと思いますよ、これは。
いやでも、ワグちゃんは二人いるし。
まあ、それはまあ、付属品ですから。
どっちがだよ。
いやいや、ワグちゃんがもうマスコットですから。モリキングの角と同じようなものですよ。
それは言い過ぎだろ。
まあまあ、一応一作品一人、もしくは宮崎先生が面倒くさかったのかもしれませんね。
そうですね、リズちゃん。まあ、ちょうどフミノちゃん編ですからね、いつもは、まあ、ね、リズちゃんとフミノちゃんを両方書くよりかは、フミノちゃんだけっていう風にしたのかもしれませんね。そうですね。フミノ派なんじゃないですか、宮崎先生。
ああ、でも、豊満なキャラを書きますから。
うん。
わかんないですよ。
ああ、確かにね、おっぱいでかいキャラ多いからね、宮崎先生。
そうですね、まあ、おかんみたいな感じですけどね。といった感じですかね。あとは、タイムパラドックスゴーストライターの、てっぺいくんは、モブ感がすごいですね。
これ、超モブだよね。
特徴がないっていう。これは別に悪い意味で言ってるわけではないですが、こう、画風を揃えるとよりその辺が顕著だなという感じだったりはしました。という感じで、集合表紙からすでに一ぼけ挟んだ感じで、内容としましては第1話、オーダーメイドというメイドロボが普及した世界において、貧乏でメイドロボを買ってもらえないボンド君、平ボンド君という小学生のところに、オーダーメイドを頼んだら、謎のロボコちゃんがやってきて、膝がナッパでトラック、雲を粉砕してしまいますという展開でした。
いやまあ、ロボコのキャラが濃くてよかったですね。
いやもう、いつもの宮崎先生節でしたが、大変楽しんでおりましたよ。
いや、そうですね。個人的にはなんだろう、このお母さんが常に包丁を持ってるってネタが俺好きだったんでね。
そうですね。最初の、すでに料理中にボンド君と会話する間、ずっと包丁を持ってるっていう点で、すごく、なんか、ギャグでしたが、すでに。
うん。
その後、普通に何してる時も常に包丁持ってましたからね。
そうだね。
いやー、これはもう狙って書いたのか、たまたまこうなったのか。なんか、アドリブで書いてんじゃないかっていう感じがして、ちょっと面白かったですけどね。
そうだね。いやー、だからこそね、本当に今週のラストでやっぱりちょっと最後ロボコちゃんがね、失敗したところはもう、あ、これは来週オカン対ロボコの頂上決戦やなって感じですかねっていう。
いやいやいや、お母さんは別に優しいですから大丈夫ですよ。
大丈夫か。いやー、クソ男飯とかね、他のネタもね、面白かったですからね、良かったですね。
はあ、そうですね。クソ男飯じゃないですよ。オス、クソ男飯ですよ。
あ、オスを付け替えるとダメですか。
だって、オで始まる料理なんですから、これ。
あー、そうだった、そうだった。
おっ、クソ男飯とかもなかなかパワーがありましたしね。
うん。
あと結構地味に好きだったのが、このロボコちゃんがあんまり悪意がないキャラっていうのが良かったですね。
はいはいはい。そうだね。結構悪意あるキャラ多いからね、宮崎先生。
そうなんですよね。宮崎先生の各、その迷惑者キャラクターは普通に悪意があったりとか、心根が曲がっていたりとか、何か心が狭くて他人に対して辛く当たるようなキャラが多い中、今回のロボコちゃんに関しては、心から、まあ、基本善意で行動してますからね。
そうですね。ただ、それでも、最後の、笑ってるところとか結構ホラーだったけどね。
まあそうですね。誰も頼んでないという。まあ、だからこれ、この展開が挟まった瞬間に、ロコちゃん本当にロボなのかなと思いましたけどね。
そこは結構疑うとこだよね。
うん、まあ、普通にストーリー展開も何か、なんでしょうね、実験機がとかテスト機が逃げ出してとか、そういった真面目な展開とかも挟むのかなというような予想はちょっとしてますが、そんななんか設定部分に関してぶっ飛んでくる感じ、いや、ありそうですね。
いやー、なんかありそうじゃないですか。トリックスター新連載のラストですし。
はいはいはい。
意外とほら、なんだろう、このアラームが10テームじゃないですか。
はいはいはい。
これは10テームといえばやっぱドスコイ喫茶10テームですから、ね、これはもうドスコイ喫茶のメイドだったっていう設定、裏設定があるかもしれませんよっていう。
あー、それはむしろ感動的じゃないですか。
そうですね。宇佐京介先生からのバトンが来てるかもしれませんよっていう。
そうですね。と、すごい切ったからっていう。それは感動展開だったりすると思うんで、まあ、設定が真面目で表面上ふざけるのか、設定から崩壊してしまうのか、その辺はまだ読めない状態ではありますが、まあ、まあまあ、ちゃんとお話として、その、迷惑者の同居人が急にやってきて、で、最初は、相入れないけれど、結局その、心根のところで通じ合って、手仲良し、良かった良かったみたいな、その基本の展開がちゃんとできてましたからね。
うん、そうですね。
そういう点でも読みやすかったですが、しかし、奇妙な同居人ギャグ漫画がもう、今もう、大変なことになってますからね、ジャンプ。
そうね、渋滞してますからね。
そうですね。今もう本当に大ギャグ漫画時代ですよ、今、ジャンプは。
大ギャグ漫画時代ね。
今、その奇妙な同居人ネタっていうだけで、今、マグちゃんですとか、森キングですとか、あともっと言っちゃうと、あやかしトライアングルもそうかもしれませんね。
そうだね。ボーンコレクションもまあ、そんな感じだしね。
そうですね。奇妙な同居人かもしれませんし、さらに言えばもう、三玉さんも奇妙なお母さんですからね。
そうですかね。
ある日急に奇妙なセキュリティがお母さんにっていう漫画ですからね。
うん。
もう、だだかぶりですよ、全部。
いやー、果たして誰が生き残るのかって楽しみですね。
本当にジャンプは恐ろしい、覇者を決める、本当にギャグ漫画時代にやってきたなという感じでした。
いや、そうですね。まあ、だけどね、何でしたっけ、スピーツで連載してる矢寺啓太先生が、ジャンプでメイドものがやってるってのを見まして、見て、
はいはいはい、
コメントしたんですけど、
ほう。
ああ、メイドロボものか、つって言って、流行らんぞってコメントしたの笑いましたね、っていう。あなたはスピリッツでポンコツポンコの書いてるのにっていう。
その実感があるということですね。
そうですね。だからまあ、そのね、をぶち破って宮崎さんで頑張ってほしいなって思いますね。
まあそうですね。メイドロボでギャグっていうのは確かにネタとしてはだいぶ使い古されてるところではあるのかもしれませんが、まあ、ジャンプにどうハマるか、雑誌とのマッチングっていうものもありますしね。
うん。
果たしてどうなるのか、ここからさらにインパクトを上乗せしていけるのか、キャラクターの好感度で引っ張っていけるのか。いろんな展開が考えられるので、まあ、とりあえずは来週以降が楽しみですよ。
はい。
では続きまして、ワンピースの第984話、内容としましては、まあみんなは普通に宴に潜入できていまして、カイドウさん何か発表するらしく、ヤマトさんは実はカイドウの娘で、コウズキおでんになりたい人でしたという展開でした。
いや、もう、今週のラスト、ビビりませんでした。
それはどの点にですか？
いや、まあ、女っていうところにすごいビビったんですよね、俺。
まあ、そうですね。そこはすごい衝撃はありましたよ。
いや、そうなんだよね。しかも、すごい可愛いじゃないですか。
そうなんですよ。この衣装が、袖を破いて胸元はだけただけでも、こんなに可愛くなるとは。いやー、びっくりでしたね。
いや、そうなんだよね。カイドウの息子だよ、娘だけど。っていうところで、この可愛さは本当にギャップがすごくて、もう一瞬で好きになっちゃいましたよね。
いや、ほん本当に、しかも、コウズキおでんが大好きでなりたいらしいですからね。
うん。いやー、なんだろうね。すごいよね。公開日誌も持ってるしね。
いやー、そこがすごい気になりますよね。
うん。
大切なことが書かれている。いやー、ラフテルに行った男ですからね。
そうそうそう。いやー、だから、本当に、このヤマトさんが、ルフィ側とに絡んでくることによって、まあ、さらに、この、鬼ヶ島編、ワノ国編のラストが、わかんなくなったからね。
いや、本当に、ただことではない複雑さになってますからね、今お話が。
そうそうそうそうそう。カイドウを倒してワノ国を開国すれば終わりっていうわけでもない感じになってきたからね。
いや、もう世界が動いてますよ。もうっていうかもう本当に、このワノ国開国に関してだけでも、もう人間関係の路線図が、人間関係図が大変なことになってますからね。
うん。
すごい複雑な図形になってますよ、今。
そう、そしてそれがどこに落ち着くのかっていうところすらまだ全然読めないからね。
そうですね。でも、本当にこうして一つ一つネタを提示されると、ものすごく気になってきますからね。
そうですね。まあ、今週もね、だって他のところもガンガン動いていくじゃないですか。
はいはいはい。
ね、ウルティさんたちも復活して、タフさ見せつけましたし。
はいはい。
もうロビンさんはメンタはくり抜かせてくれよとかって言って、すげえ演技力見せてます。
そうですね。ロビンが演技をしてるのがすごくなんか怪しいですよね。
いいですね。まあかつてほら、すごいスパイだったわけですからっていう。
はいはいはい。
演技力では定評がありますよっていう。
でも、無理してる感が出てるのがいいんですけどね。
そうだね。汗かいてるのすごい可愛らしいよね。
はいはいはい。なので、そのスパイとして潜入してるときは、やっぱり多少心を殺して、感情を入れないようにしてたんだとは思うんですけど。今は、すごい、こう、感情を込めたというか、気持ちの入った相手に対して、気持ちの通った相手に対しての思いを殺しての演技ですからね。
うん。
やっぱりその点、だいぶ無理が出て、すごく人間味があっていいですよ。
そうですね、深み出てますよね。そして、もう赤鞘も、もうマルコさんのファインプレーもあって、全員勢揃いっていうね。
はいはい。
いや、ここもテンポ良くてよかったしね。
いや、本当ですね。どう登場するかと思ったら、あっさり合流しましたね。
そうそうそう。そしてそれに対して本当にカイドウ側も全集合じゃないですか。大看板っていう。
はいはいはい。
で、新鬼ヶ島計画発表っていう、もうすごい盛り上がりじゃないですかっていう。
いやー本当に、とりあえずもうキャラクターは出揃った感じはしますね。
いや、そうですね。いやー本当ここにヤマトさんがどう絡んでくるのかっていうね。一時期だから本当に、まあ同盟を発表して、なんか、ねえ、その、オサはヤマトだって、ヤマトが男だと思ったからさ、ヤマトとビッグマンの娘、結婚させるんじゃねえかみたいな考察が出てきたけど、
はいはい、
ヤマトが女だと、マジで読めないからねっていう。
そうなんですよね。しかも、その発表の名前が、新鬼ヶ島計画っていうらしいですからね。
そうなんだよね。
結構、大きい規模の何かをどうにかする話なのかもしれませんね。
うん。鬼ヶ島自体がなんかの、なんか、兵器とかそんな感じなの。
そうなんですよね。やっぱ世界の謎と密接に関わってる伏線はすごくありますからね。
うん。
それで島自体を名乗る計画を打ち立ててくると、やっぱり何かもう巨大な兵器か建造物か構造か、何かそういうのに絡んできそうな気もして、また違った予想が出てきますね。
いやー、しかし本当この流れで事故救済は毎回辛いね。
まあまあまあ。まあまあ詰まってますから、噛み砕くのに一週間もらってる感じですよ。
そうですね。噛み砕くといえばさ、やっぱヤマトが女だったことで、ちょっと思ったのはさ、
はい。
カイドウがやっぱり自殺したのって、子育て失敗したからだよねっていう。いやだから、ね、なんだろう、だって自分のさ、最愛、まあ最愛かどうかわかんないけどさ、まあ、まだ息子って呼んだけるくらいさ、大事にしてるさ、まあ、はいはいはい、娘がですよ。
はい。
宿敵であるおでんの大ファンって、パパ嫌いみたいなノリで活動されたら、へこむじゃないですか
って。まあ確かに、そうかもしれないですけど、それで自殺単に、やっぱそこはまた別の趣味だと思いますけどね。
そうかな。
単なる自殺趣味だと思いますけど、あれは。でも関係性、この二人の関係性、堂々と自分は光月おでんになる、だから男だって言って、息子と認めてもらってるみたいですからね。
そうなんだよね。
うん。どういった扱いにしてるのか。まあ、新鬼ヶ島計画は、ヤマトさんに関わりがあって連れてこいって言ってるらしいですからね。
そうなんだよね。
うん。やっぱりカイドウさんなりに何か期待するところはあって、それに対する反発、反目はありそうな感じはありますから、そこの親子関係の話っていうのは、すごくこう、ドラマチックな展開が期待されますよ。
楽しみですね。
で、さらにエースの名前がここで出てきますからね。
うん。
人間関係がさらに複雑になってきますよ。
やばいね、本当に。追い、いや、でも、こう、追い切れないわけじゃないけど、考察の違いは本当、すごいからね。
まあ、そうですね。で、僕みたいに頭空っぽで毎週読んでても結構楽しめますからね。
うん、そうですね。
そういう意味で、ワンピースは本当に、この、伏線の張り方、情報の詰め込み方、複雑にさせ方というのが、ちゃんと楽しめる感じで、こう、演出されてるのがさすがだなと思いますよ。
うん。
では、続きましてが、僕のヒーローアカデミアの第277話、内容としましては、しがらきさんをみんなで襲って囲んで頑張って、エンデバーさんのバニッシングフィストが決まりました。その頃、一方、マウントレディさんはギャントマキアさんとお試合ですという展開でした。
いやー、今週もね、アクションすごい楽しみながら見てましたけど。
はいはい。
いやもう、志村の思いを踏みにじるなって言って、誰だよって言ってとこはちょっと笑っちゃいましたねっていう。
あ、知らなかったんですね、名前。
そうね。まあそこはそういう反応になるけど、まあしょうがないよねって。
いや、グラントリノさんももうちょっと、こう、優しく、おばあちゃんのとかそういうなんか、呼び方をしたら伝わったかもしれないんですよね。
そうだね。いや。まあ、それはしょうがないっていうことでね。
はいはい。
まあ、それはでもね、でも本当今週はね、そのバニシングフィストも決まりましたし。
はいはい。
いやー、どうなんすかね。でも、なんか、決まってない感がすごいんですけどっていう。
まあ、決まったところでどの程度効くかわかんないですからね。
うん。個性使えないって言ってもね、まあ、ノームバニの肉体ですからね。
そうなんですよ。素の丈夫さと再生能力がありますからね。だからもう、打っても打っても効かなそうな不安はありますが、まあ、とりあえずは、戦えてはいる感じですね、今のところは。
うん。そうだね。いやー。あと本当にね、戦闘でかっこよかったのは、本当ラストの見開きのマウントレディさんとギガントマキアさんの大相撲は、超かっこよかったよね。
いや、本当に、マウントレディなんて一番目の出落ちキャラかと思ったら、もう大活躍ですね。
いや、そうなんだよ。もう、超頑張ってほしいんだよね。
いや、本当に。まあ、大きい、だけ、だけ。同じサイズ感だったら、やっぱり、こう、かなり不利な感じはしますけどね。むしろこんなに頑張ってるってことにちょっと、びっくりして、尊敬しましたよ。
いや、そうだね、本当に。ギガントマキアさん、やっぱちょっと別格なとこあるからね。
はいはいはい。だからもう、マウントレディも奥歯を噛み締めて噛み砕きながらこらえてますが、それでもこれだけこらえられるっていうことに関してはもう、本当に、いや、マウントレディすごい、ちゃんと鍛えてたんだな。すごいんだなって、すごい尊敬しましたよ。
うん。間違いないですね。いやだから本当来週は怪獣大決戦楽しみだなっていう。まあ、レディに対して怪獣は失礼ですけど。
いやいやいや、いいと、まあ、ウルトラマン的なポジションだとは思うんですけどね、マウントレディ本来は。
そうだね。うん。
巨大化するマウントレディという感じではあったりしますが、まあ、本当に活躍は期待ですし、その一方でギガントマキアさんの背中に乗ってるヴィラン連合は可愛かったですよ。
そうだね、これ。ちょこっと乗ってるからね。
なんか遠足感があっていうことですね。
うん。
なんかこう、巨人に乗ってる人っていう構図にちょっとファンシーな感じがして可愛かったですね。
ですね。
という感じで、まあこの人たちが合流したらまた戦況が多対多の形に動いていきそうですし、大変楽しみです。では続きまして、ドクターストーンの第157話内容としましては、石化前夜、先駆の研究によって事態を察していたゼノさんも、石化を研究して思考を止めなければ復活できるということが分かってたんで、みんなに、思考を、止めないように伝えていたりしたんで、みんな生き残ったり自力で復活したりとかしていました。で、千空くんとゼノさんが同時にこう目覚めた、一緒に今ここで遭遇するっていうのは必然ですっていう展開でした。
いや、ほんと二人の科学者が同時に目覚めた展開をね、納得感とともにこうドラマ付けて因縁付けてくるっていうところはすごい面白かったですね。
まあそうですね。より因縁が、本当にこの階層を重ねるごとに二人の因縁がどんどん登っていきましたからね。
うん。いやー、そして今週はもうスタンリーさんかっこよくないですかって感じでしたね。
そうですね。こんな、なんかゼノさんを大事にしてる感があるんですね、なんか。
そうそうそう。もともと結構色気のあるキャラで、俺も好きなキャラだったけどさ、本当にこの、ずっと守ってるところの、あれとかすごい、いいよねっていう。
はいはいはい。
なんかこう、ね、坊一先生も気合入ってなって感じだったし、超かっこよかったよっていう。
いや、本当に印象的なポーズ、構図、行為でしたね。
いやー、だからすごい、なんか、この話だけで まあ、アメリカ組のね、好感度みんな上がったしねっていう。
はいはいはい。ある種、みんな思考を止めなかった自力で目覚めた組だっていう前提から考えると、確かに、まあ、ルーナちゃんとかその辺の取り巻きとか、この辺の人たちもそんなにすごかったんだっていう感じが、特にルーナちゃんはなんか多少意識が弱く、意志が弱そうな感じがちょっとありますからね。
うん。
っていう感じはありましたが、まあ、その石化する直前の状況でちゃんと指示を聞いていたっていう点があって、大丈夫だったんだよ。っていう感じで、その辺もちょっと補強してくれた感じは納得に一役買いましたね。
そうですね。いやー、まあ、ルーナちゃんはね、本当にこれだけ二人に思われてるけど、全く気づいてないっていうのがいいですよね、っていう。
気づいてないんですかね。
いやー、どうだろう、気づいててるのかな。
いや、わかんないですが、そこら辺の関係性。わかんないですけど、まあ、この辺の関係性、特にこの、カルロス君が、プラチナの指輪を飲み込んでるという伏線が張られましたからね。
うん、ちょっとね。もう。これ、使うんすかね。
どうでしょうね。大人気プラチナですからね。
うん。
ストーンワールドで大人気プラチナですからね。
そうだね。
プラチナのリングを飲み込んでる展開、これはどう生きてくるのか。いやー、といった伏線も気になる回想シーンでした。
はい。
では続きまして、新王者森キングの第11話内容としましては、ペットコンテストに大木くんと、森キングが出場しまして、お互いにいいライバル関係だったんで、まあ、二人とも優勝、翔子ちゃんは帰ったっていう展開でした。
まあ、町内ペット大会、二人以外全員棄権面白かったですね。
そうですね。まあ、この、やっぱり、奇人変人が集まっている感じ、それを周りの人が冷静に見つめる感じ、ドン引きする感じっていうのは、この漫画の面白さの一つですね。
そうだね。そしてね、ほんと、今まで森キング一人だったけど、今回、大木くんが加わって二人になることによって、威力すごい上がったよね。
確かに、この二人がどう、その違いを見せつけてくるかみたいな感じで、すごく興味は湧いてきましたからね。
うん。いや、絵面的なインパクトも相当上がってるからね、楽しかったよ。
はいはい。いや、匂いで飼い主を探す、家族を探すっていうこの20分間をもうちょっと見せてほしかったですよね。
まあ危ないですから、教育的に危ないですから。
どういう姿なので20分間這いずり回ってたのか、ここはちょっと気になるところでしたが、まあページ数、コマ数の都合でちょっと省略されてしまいました。
そうですね。いやー、まあでもね、今週に関しては本当に笹山さんがかわいそう回でもありましたからねっていう。
ペットトリマー笹山さんが。
そう。
いやー、森キングの勝負服がふんどしっていうのはまあ相撲を取るカブトムシだからですけど。
うん。
大木くんも普通になんか下着姿なんですね。
そうだね。
ビジュアル対決。別に水着審査ってわけじゃないですからね。
そうなんだよね。まあ、この時笹山さんがなんか筋肉フェチとかだったらもっと良かったんだろうけどね。まあ、可愛い動物じゃなかったからね。残念だったねっていう。
まあ、そうですね。残念ながら、人間じゃなかったですからね。
うん。いや、でも本当にな、ペット待ってて、これ2人来たら確かに絶するよなっていう。
そうですね。特にふんどしですからね、片方は。
うん。いや、やっぱイケメンでも無理だったっていうことですねって。
まあ、そうですね。そうです。まあ、逆に何かに目覚めてるかもしれませんけどね、これで。
ああ、なんか、来週再来週あたりに目覚めた笹山さんがストーカーで。
っていう展開もあったらいいかもしれませんね。
そうですね、なんか、幸福な形で再登場してほしいですね。
まあ、そうですね。あと、今週地味に好きだったのが、砂糖水20キロを飲まされるという、この対決において、大木くんがソロで直接飲む、自分の方が勝てる。ペロペロ舐めてる森キングに関しては、つうか、いつ飲み終わるんだ、勝つ気あるのかって言われてる森キングが、次のページではもう腹がタプンタプンになってるという。
うん。
この、舐めてるだけですげえ飲んでたっていうのはちょっと面白かったですね。
そうだね。いや、まあ、王ですから。
いや、さすがですよ。このさすが感、予想を覆すっていうか、大木くんの予想すら上回る感じの変態っぷりを見せつけてくる感じっていうのがやっぱりいいですね。
そうですね。
なので、この作品やっぱりその、普通の人に対して、普通の人の上に変態が何人かいて、その、さらに上に一段抜ける感じで、ある種のカウンター変態として森キングがいるっていう感じがいいですからね、僕は。
うん。
その二段構造が感じられて、そこはいいシーンでした。あとは、まあ、今週、ロボコちゃんに続いて、車に惹かれる展開ということで。
うん。
さらに言うと、先週の二雷カナリとも交通事故を起きかけてましたからね。
戦い激しくなってますね。
もジャンプは今交通戦争だなというのがよくわかりましたよ。
うん、
世の中本当に車に気をつけないとダメだなとよくわかる1話でした。では続きましてが、配給の第400話。400話でした。内容としましては、もうみんなが見事にプレイを重ねて、それぞれの高校のスローガンとかも背中に背負うような感じでプレイして、ひなたくんと影山くんは飛ぶという展開でした。
いやー、今週なんだろう、世界、うちのエースを見てくれっていうところのシーン、俺すごい好きでしたね。
そうですね。赤星さんも行くとこまで行ってるなって感じがしましたけどね。
いや、そうだね。でもこの気持ちすごいよくわかるじゃないですかっていう。
はいはいはい。いや、読者としても確かに、僕とさんが世界に見つかる展開はもう、嬉しさしかないですよ。
いや、嬉しさしかないですからね。いやー、だからこの辺はね、なんか応援するものの極地というかさ、気持ちの極地みたいな感じがしてね、はいはいはい、いや、すごいいい表現だから、なんかこれから誰か応援するときに俺も使っていきたいなって思ったね。
世界を見てくれっていう。そうですね。で、そこでこのボクトさんが繰り出すのがフェイントという、ひなとくんに合宿で必殺技を教えてやると言って教えてくれたあのフェイントですからね。
そうだね。
ここもちょっとこう感慨深いですよ。
いや、ほんとそうなんだよね。こんしてこの、は、ね、スローガンがね、高校のスローガンがバックに重なるところとかも本当にね、感慨深いからです。常にっていう。いや
もうなんか、ちょっと時空がねじれてますよね、この空間は。
うん。
ちょっと時空がねじれた感じがして、本当に、ミスさんもこの試合にすごい夢を見てるような心地がするという話をしてましたが、今週特にそれを感じましたね。
そうだね。いやー、そしてね、最後に飛べって言ってね、あの、ひなたくんと影山くんが対峙するところとかね。
はいはいはい。
いや、もう、来たなっていう、最高潮来たなみたいな。
そうですね。何度でも勝負っていう、本当に、第一はこの二人の勝負でありつつ、この二人の孤独の話でもありましたからね。
うん。
それが、何度でも勝負だ。ここに至ってるこの幸福感。もう、本当に、ただことではなかったです。
いや、そうだね。そしてこの流れでね、もう2号連続関東カラーなわけですけどもね。これもう、あと2話で終わっちゃうっしょっていう。
そうですね。もう本当にもう、本当に夢のようというか、死ぬ前の走馬灯を見てる気分になってきますからね。
まあまあそうですね。
本当に死んじゃうと、もう本当に死は覚悟してますよ。
いや、そうだね。なんか、2週間後死んでそうだよね、俺ら。
いやー、もう本当に幸福な夢を見てるような感じです。
まだまだだから、あと2週間楽しんでみますっていう感じですね、幸福な夢を。
いや、本当ですね。という感じで、本当にもう、構図が、このコートをもう巧みに描き尽くしてきた配球であり、そこにいろんな効果音とか、小回りとか、いろんなものをコートに重ね合わせる舞台のセット立て、そういった演出が本当に巧みで見事だった配球が、今週そこにこう、スローガン、格好のスローガンをねじ込んでくる感じ。夢空間はもう本当に、配給っていう作品はこんなにすごかったんだなと改めて感じる一話でした。では続きましてが、出会った相棒はまさかのイルカ、新年祭第2回センターカラー大蔵25ページ、灼熱の二雷家内、センターカラーは小笠原の風景を背景にした一枚でした。
いや、そうですね、美しい背景でしたね。
はいはい。何か木漏れ日が落ちる感じとかも含めて、大変この南国の島感のある一枚でしたね。
うん。しかし、イルカは本当に違和感あるよねって。
そうですね。背びれが出てるんですね、ここ。男の背中が、背びれがすごい強調される感じですよね。
うん。かっこいいね。
そうですね。という感じで内容としましては第2話で、鮫島さんたち何か事件が発生したんで、たら爆弾が仕掛けられてて、仕掛けた人はタコで人間に変化したと思ったら、口から触手出して襲ってきましたという展開でした。
いやー、チャコちゃんまず可愛かったですね。
そうですね、もう本気の警棒で殴ってきましたからね。
これ笑ったよね。
死にますよね。
ひどすぎるやろっていう。
田村先生漫画じゃなかったら死んでましたよね。
そうだね。いやー、だから一発目からね、やっぱインパクトを見せてくれたな、チャコちゃん、よかったなって感じだったね。
はいはいはい。
そして、今週はもう、なんだろう、後半のインパクトすごかったね。これ何漫画なのって感じだったよね。
いや、まあ、いずれこういう漫画になるかなとは思ってましたが、第2話ってことで、流行って思いましたよ。
いや、そうだね。いやー、ちょっとなんかこう、まあ、展開の速さとこの衝撃がすごすぎちゃって、もうちょっと、ある人戸惑ってるくらいなんですけどもね、っていう。
あ、本当ですか。僕は結構想定の範囲内でしたよ。
はいはいはいはい、はい。こんないきなりタコ暴れるっていう。
そうなんですよ。タコが犯人だったっていうところまでは、まあ、まあまあ、あ、なるほどね。そういう展開ねっていう感じでしたが。最後にタコ人間とかして襲ってくるところに関しては、来たなって感じですよ、本当に。
いや、本当にね。いやー、なんだろう。ちょっとだって日常操作もの的なところは予想したけど、こんなバトルものになると思わないじゃんっていう。
そうですね。いや、いずれはなると思ってたんですよ。いずれはなると思ってたんですけど、まあ、このテンポで変化するとは思わなかったっていうのと、あと、鮫島さんが普通にタコの触手に襲われた時に、こう片手で爆転しながらかわしてますからね。
すごいね。そう感じるね。
もうなんか、いつもの田村先生漫画じゃねえかっていう感じになってきましたね。
早い早い。
いや、すごいいい意味で、すごい楽しくなってきましたよ。
うん。いや、楽しいですね、本当に。いやー、だからちょっと本当に、これが何漫画になっていくのかってのは楽しみだよ、本当に。
本当に、田村先生漫画の魅力はやっぱり気の抜けたギャグ、優しい世界観と可愛い女の子、そしてかっこいい男とバカバカしい世界観と、あとまあ、他にもいくつかいろいろありますが、あともう一つはやっぱり、痛快な一撃ですからね。
そうだね。
田村先生漫画の魅力は痛快な一撃っていうところがあると思うんで、結構僕は来週あたりからそういうのがガンガン出てくるんじゃないかって期待してますよ。
うん。そうだね。だから誰がそれを決めるのかっていうところもあるしねって。チャコちゃんなのかもしれないし、まあみんな、ね、オルフェス警部かもしれないし、ね、サメ島さんかもしれないしっていうね。そこはすごい楽しみだよねっていう。
そうですね。だから銃撃を超える痛快な一撃っていうものが見れるんじゃないかって期待が高まってます。
はい。
なんならサメ島さん変身してくれてもいいですよ。
何になるの？
いや、なんかライダー系になっちゃってもいいですよ、全然。
すごいね。なんか、さらに何漫画か分かんなくなってきた。
海の力で戦う選手とかになってくるのも全然良かったりするんで、もう、どんどん楽しみですが、ないです。
うん。
では続きましてが、マッシュルの第22話、内容としましては、ドットバレットさんが、敵のなんかサードの友達みたいな人に、戦いを挑まれて闘技場で、勝ちますという展開でした。
いやー、ドットさん強かったっすね。修行でもしたんすかね。
いや、でもここは僕展開的に、ちゃんとその理屈側を通そうとしてる感じというか、今回の敵、マギアルプスじゃないんですよ。
そうなんだよね。
サード、マギアルプスのサードの友達というか、サードに頼まれた門番で、しかも一本線なんですよ。
すごい微妙なとこやってくるよね。
だからちゃんと、まあ、手下の中ボス感というか、
うん、
うん、なんでしょうね。ちょっと強い雑魚みたいな感じですからね。
そうだね。
だからそういう点で、ドットバレットさんが、ドットさんが勝っても、違和感はない程度の、でも見せ場にはなるくらいの、ちょうどいい敵役を配置しようとした、その意図を感じましたよ、僕は。
そうですね。いや、だから、これによってね、だからやっぱり、ね、フィン君も活躍させてくれるんだろうなっていう期待値も高まりましたからね。
いや、もうフィン君は全然、マギアルス倒してくれていいですよ。
ドットさんですら友達なのに。
命がけで倒してくれていいですよ。いや、という感じなんで、もうドットさんに関してはここでちゃんと見せ場を作ったんで、次の戦いでカオス犬になってやられてくれても全然大丈夫です。
うん、でもありそうだな、それ。
うん、それも大事な役割ですからね、カオス犬も。
うん。
そういう点で言ったら、ここでドットさんをきちんと一回上げるっていうのは、今後カオス犬にするときも、その仕事効率が上がるというか。カマセイのやらせるにあたっても大変効果的な一戦だったような気がしますよ、今のところ。
そうですね、伏線ですねっていう。
まあそうですね、一回上げておくという感じで。まあ、当然今回の敵は実は倒されてなかったっていう展開もあるのかもしれませんが、まあ、所詮友達ですから、全然倒されてくれていいですからね。
いや、むしろ倒せてほしいよっていう。
そうですね。煽りでも干渉って書いてあるから、まあ、勝ってる前提で、ここを最低ラインにして、ここからどんどん戦いのインフレが進んでいってくれたらいいなと期待してますよ。で、ちゃんと戦いに関しても、その頭脳戦の要素を入れ込んで、ちゃんと、その、なんでしょうね、後出し、先に仕掛けた技を後から説明して勝つ感じの、ちゃんとした構成になってましたからね。
うん。
という感じなので、ちゃんとマッシュル、その、日常ほのぼの逆漫画としても面白いですが、ちゃんとバトル漫画としても楽しんでいけてる感じがしています。では続きましてが、あやかしトライアングルの第4話、内容としましては、まつりちゃんは、白金と、まあ、喧嘩しつつ一緒に暮らしてるんですが、そこに、別の何か払い人的な同業者が襲ってくるようです、見てるようです、みたいな展開でした。
いや、巻物をね、ちゃんと胸の谷間に挟んで守ってるっていうのは効率的だし合理的で良かったですねっていう。
はいはいはい、そうですね。全くその通りですね。
うん。ここ以上にだって守りやすいとこないっしょっていうね。
いや、もう全くその通りですよ。もう、その、守るためでしかないですね、そこに棒が挟まってるのは。
そうですね。いや、まあ、今週はね、まあ、相変わらず、ね、まつりちゃん、いい感じのね、アングルでいっぱい書いてくれたし、
はいはい、はい。
ね、もね、すずちゃんの太ももが美味しそうっていうところも含めてね、良かったですね、ってエロ
本。そうですね。本当になんか、この漫画だけ他の漫画より画面密度が違いますよね。いやー、この辺、本当に矢吹先生はこの方向性において、間違いなく日本トップクラスだと思いますよ。
いや、そうですね。いやー、だからまあ、毎週ね、これ楽しみだなっていう感じがしますし、あとはね、本当に、今回はまつりちゃんがね、すーちゃんのことどう思ってるかっていうところを、結構ね、お父さんのあれも含めて客観、おじいちゃんのね、視点も含めて客観的に説明してくれたのは分かりやすくてよかったですね。
はいはいはい。まあそうですね。大変、いろいろと補足される感じでもありましたね。
うん。いや、これによってほんとスッキリしたんでね。俺はやっぱり、この二人のラブコメ
はいはいはい。
女同士なのか女男かわかんないですけどもね。ラブコメがすごい楽しみになってきましたよって。これからどう感情が変化していくのか、関係性が変化していくのかっていうのはね。すごい楽しみですね。
はいはい。まあ当然僕もそこの二人の関係を主軸に楽しんでいく感じ。なので、とりあえず、新キャラが、今のところ、95% ぐらい女の子だと思ってます。
いや、そっちの方がいいと思いますね、俺も。
っていうか、99% くらい女の子だと思ってますね。
一応でも、パッと見は男っぽくしたじゃないですか。
いや、パッと見は男っぽい登場の仕方ではありますけど。なんでしょうね。いや、絶対女の子だよなって思っちゃいますね、つい。
俺はまだ、3くらいは男の感じでいるけどな。
3割ってことですか。
そう、3割くらいは男の感じでいるけどな。
いや、当然、これが矢吹先生の書いてる漫画じゃなかったら、僕も全然、どっちかわかんないなと思いますよ。
うん。
で、実際、違う可能性もあるとは思ってますけど。で、男だってわかったらもうドヒャーって言ってひっくり返りますから。
じゃあ、ちょっと来週のちょっとガルちゃんのリアクション楽しみにしてますよ、俺は。
その準備はできてます。なんでしょうね、もう。なんか直感が、僕の本能が言ってます。女だって。
ちょっと直感当たるかどうか楽しみにしてます。
そうですね。っていう風な読み方、楽しみ方を今のところしています。あと、地味に今回の作品にこのルンちゃん登場しましたが、テレビに。
うん。
トラブルに登場してくる、うん、宇宙人の性転換の女の子のアイドルのルンちゃんが登場してきましたが、単なる亀尾出演かもと思いつつ、この作品だと普通にスターシステムで登場させそうな感じもするんで、ちょっとそういういろんな旧キャラの登場、うん、なんか、楽しみにはなってきますね。
いや、そうですね。期待値上がりますよね。
はい。では、続きまして、出張掲載です。ジャンプスクエアで超人気連載中、エッチとエロで地球を救う春季ヒーロー戦隊コメディ、ウィークリージャンプに初の出張番外編、センターから24ページ、ドキュー変態、エグゼロス、北田龍馬先生でセンターからでした。内容としましては、まあ、その、エッチとエロ、思春期特有の、力で戦う、炎上レッド君と星野キララちゃんというのが、幼馴染なんですが、まあヒーローとしてやってまして、火事に遭遇したんですが、助けに入るというか、その子供のおもちゃを守るために突撃して、煙にやられるんですが、人工呼吸で復活して、エロですという展開でした。
いや、まあ本当に紹介漫画ですよね。
うん、まあ、今回、敵役が出てこないですもんね、ほぼ。
そうなんだよね。最初の冒頭でちょっと出てくるだけで、基本的にはね、
はいはい、
人命救助すらしてない感じだもんね、これっていう。
すごい日常寄りの展開でしたよね。
うん。だから結構紹介って言ってもそんなに紹介されてない雰囲気もあるし、まあむしろただ、あ、こういうエロい漫画なんだっていうことの紹介だったよね。
はいはいはい。まあそうですね。まあ、なんか、なんでしょうね。アニメ化するにあたって一番こう、いいと思う作戦を取ったんだとは思いますけど、きっと。その、うんうん、アニメに誘導するにあたって一番いい作戦として、
こういうのを選んだのかなとは思いますけどね。
そうですかね。まあ、女の子の可愛さとかを推していく漫画なんだよっていうことを紹介したかったんだと思いますね、僕も。
うん、という感じで、まあまあ、なんか、あと、その、ヒーロー、超人的な力を持っているけれど、服は破けやすいっていう感じで、まあやっぱ子供の夢が詰まってますね。
これ子供の夢なんですか？
いやいやいや、結構この超人的な肉体って子供の憧れじゃないですか。
まあそうですね。
で結果、服の方が耐えられなくて露出する女の子って子供の夢じゃないですか。
何歳くらいの男の子供の夢ですか、それ。
いやもう、それは物心ついた時にはそういうことで想像してるんじゃないですかね。
はいはいはい。いやまあ確かにね、じゃあ本当に世の中の少年たちも、これで、ね、こう燃えてるわけですねっていう。
はいはいはい。そうですね。もう間違いないですよ。
うん。
いや実際その、やっぱり、この展開の中でも、単純に戦いだけじゃなくて、そのヒーローの力を持ってる人がそれを活かして、まあ、火災の中で、まあ、人命救助ではないんですが、人命ではないんですが、火災の中で人助けをするっていう、超人的な力を日常の中に活かす、日常の災害の方に活かすっていう展開は、実際子供の頃の僕の好きな展開の一つだったと思うんですよね。
うんうん。
何かそのバトルだけではなくて日常の中でも活かせるっていう感じの描写っていうのは結構子供の頃好きだったりしたんで、なんかそういう意味でちょっと子供心にそそる感じの展開なんじゃないかなとはちょっと思いました。
そうですね。なんでまあとりあえず本当にアニメまだ僕見てないんで、まあ、はいはい、Dアニメストアとかで見ようと思います、ね。
まあそうですね。なかなかこうゆるく楽に楽しめる感じの作品だと思います。では続きましてが、破壊神マグちゃんの第3話、内容としましては、今回狂乱のなんか神様的なナプタークさんという第2の、人がやってきまして、旧支配者的な人がやってきまして、でマグちゃんと潮干狩り対決をして、最終的にはルルちゃんが勝ったんでマグちゃんの傘下に入りましたという展開でした。
いやー今週もマグちゃんが癒しで可愛かったっすね。
いやーそこが徹底してますし、突き抜けてますね。
いや、そうなんですよね。このナプタークさんがね、結構リアクションがでかいじゃないですか。今回現れた、はいはいはい。それもいいんですけど、それに対するマグちゃんのこの、おとなしいけど頑張ってこう、感情表現をしようとしてる感じの、がすごい好きなんですよね、これ。
ああ、なるほど。例えば、どのシーンですか？
いや、もうやっぱり大きく手を広げて喜びをやる、表現してるところとか。
はいはいはい。
あの怒りを、こう、砂地をパタパタパタパタ叩いて怒りを表現してるところとかっていうね。
ああ、は
い。ナプタークさんはやっぱり汗とか出したりとかさ、口を大きく開けたりとかってやるけどさ。
はいはいはいはい。
マグちゃんはそういうのができない分、こう、ちょっと体いっぱい使って表現しようとしてるっていうところが、こう、こう比較してもやっぱ、可愛いなマグちゃんって感じになるんだよね。
それは確かにありますね。今回ナプタークさんはやっぱちょっと3枚目感がありますからね。
そうだね。
全体通して。それに対してマグちゃんは本当にアイドル感がもう抑えきれないですよ。
うん、いやだからいい引き立て役連れてきたなっていう。
そうですね。確かにそういう感じの展開ではありましたね。で、ちゃんとその、ツッコミ役としても機能してましたしね。
そうですね。
で、ルルちゃんはツッコまれるサイドですね。
そうですね。
いや、これはいいバランスだと思います。
いや、そうなんだよね。てか、ほんと今週もルルちゃんが勝つっていう展開は俺すごい好きなんだよね。
はいはいはい。あくまでルルちゃんが上を行きますからね。
そうそうそう。いや、やっぱ暴力は全てを解決するって言って、チョップで解決しましたねっていう。
いやいやいや、これはコミュニケーションですから。最終的には潮、最終的には潮干狩りで勝ったんですから。
まあそうですね。いやー、というわけでやっぱね、ほんとルルちゃんが最強感があるってのはすごい良かったですし、破滅使徒決明の書がね、また増えたのは喜ばしいことでしたよ。
はいはいはい。いやー、これはなかなか、これを主軸にすることによって、この二人の対決、ある種、中身的には真剣に対決してもおかしくないところっていうか、シリアスな戦いにもなりそうなところを、目的をこのプロフィール帳にすることによって、やっぱり日常に落とし込んでますからね。
そうだね。
これは本当いい軸を作った感じがしますよ。
てか、名前変えたら試合完了なんだっていうね。
まあ、友達になったってことですよ。
神も対象なんだっていうね。
まあそうですね。それが実際どの程度の意味があるのかわかんないですけど。でもまあ、別に、ほんまか微笑ましい話として読んでますよ、とりあえず。
いや、そうですね。いや、なんで本当に、結構ね、まあ逆漫画が増えたとはいえね、やっぱりお辛い展開が多い最近のジャンプなんで。
はいはい、はい。
野手枠としての本当にマグちゃんは貴重だと思うんでね、頑張ってほしいですね。
まあ確かに、ここまで可愛さに振り切ってる作品っていうのは、他の同居人系のギャグ漫画がすべて、もっと気違いの方に振ってるのに比べたら、もうものすごい特色ですよね。
そうだね。
可愛い系ギャグ漫画っていう、本当にマグちゃんが潮干狩り、バケツに入れられて持ってかれるところとかもすごく可愛かったですからね。
うん。
いやー、という感じで大変個性が生きてると思います。今後もいろんな人外が登場してくるのが楽しみです。では続きまして、大河ドラマ編大人気御礼、ジャンプコミック12巻発売&大オーディション締め切り直前センターカラーのアクタージュでした。センターカラーはこれまでの柳さんのいろんな姿が拝める一枚でした。
いや、そうですね。まあ全部可愛いですけど、個人的にはやっぱカンパネルラの柳ちゃんはすごい雰囲気あって好きでなってましたね。
はいはい。まあ確かにそれぞれ。まあ全部可愛い感じですね。という感じなので、ヨナギさんのオーディションを締め切り直前にちなんだ感じの、ヨナギさんのこれまでの、そのヨナギさんの役者っぷりを前面に出すような一枚のセンターからでした。で、内容としましては、第119話で、ヨナギさんたち、玉木さん、サツキちゃん、鎌倉に行って3人で暮らしました。サツキちゃんの作る学び役を、ターゲットにしてやるんで、頑張ろうっていう展開でした。
いやー、予想以上にさつきちゃんが大暴れして可愛かったっすね。
いやー、ここまで主軸になってくるとは思わなかったですね。
そうそう、思わなかったよね。結構ほんと、ヨナギさんと玉木さんの対決でどうなるんだっていう風に思ったから、まさかこんな展開になるとはっていうところの驚きもあったしね。
はいはいはい。
あと本当に、倉山さん関係でギスギス仕掛けないところをね、もう、さつきちゃんのおかげですごいほのぼのしてるからね。
あー、確かに、そこはすごくいいですね。
うん、読み心地すごいいいんだよね。
はいはいはい。
優秀なキャラクターと思ったよ。
そうですね。さつきちゃん、ちゃんとユナギさんに言われたことを素直にノートにメモした上で、そんなこと分かってたわって虚勢を張る感じとか、その素直さ、学習意欲、向上心、高飛車な感じ、全部可愛いですからね。
そうそう、全部可愛いんだよね。
いやー、本当に、もうマグちゃんに戦いを挑めるぐらいの可愛さですよ。
いや、そうだね。今マグちゃんに対抗できるのはさつきちゃんだけだよ、本当に。
いや、本当に。この髪の毛もちょっと、マグちゃんの威嚇してる触手に似てますしね。
俺もそれちょっと思ったよ。
いや、見事なマスコットキャラ対決が発生してますよ、ここで。
いや、いいですね。こういう対決が見られるから、ジャンプは楽しいですよね。
まあ、そう。マスコット扱いしたら、サツキちゃんは切れるでしょうが。まあまあ、大変。まあ、なんか、実際ドロドロの展開とかも心配しましたが、今のところは意外と普通にサツキちゃん成長する話になりそうな気もして、それはそれで、ユナギさん以外のキャラクターの成長、今回はその、サツキちゃんの成長物語っていう観点で見れたらすごく楽しそうだなと思いますよ。
いや、そうだね。本当にサツキちゃん芯があるしね、子役じゃなくて女優って言ってへへって笑うところとかにはもう成長の幅を感じさせますからね。
はいはいはい。いや、その自負心と認められた嬉しさとか伝わってきて、すごくいいシーンでしたよ。
いや、そうです。だからもう波動が楽しみですよ。さつきちゃんの波動がっていう。
いや、本当に、さつきちゃんの覚醒と目覚め、なんか天才に圧倒される感じの展開とかもちょっと思ったりはしましたが、いや、本当に彼女も覚醒してほしいですね。
そうですね。
というのがすごく楽しみになってくる。この関係性が、対決者としてではなくて、ある種の協力者、成長さんとして、その友情、努力、勝利の展開として、いい感じになるのも期待させるような展開でした。では続きまして、呪術回戦の第113話、内容としましては、当時さんと戦う伏黒くん、柵を巡らせて戦うんですが、決めきれないんですが、当時さん、ね、伏黒くんと坂口に息子だと気づいて自我を取り戻し自害しますという展開でした。
いやー、もうほんと今週もアクション素晴らしかったっすね。
いや、アクションもかっこよかったですね、確かに。
うん。もうどっちが勝つかわからないからさ。
はいはいはい。
もう展開手に汗握る感じで、いや、すごい良かったし、この伏黒くんのこのクレバーな戦い方、俺すごい好きなんで。
いや、本当に。で、ちゃんとその、これまでの戦いを経てきた、勝つためのイメージ、自分が死なずに勝つ方法を考える感じっていうのが、ちゃんとすべて何か成長を踏まえた感じの彼のキャラクター性、戦い方っていう感じがして良かったですね。
そうだね。でもそれをやすやすと上回る当時さんっていうね。
はいはいはい。
いや、このあたりはだから、どうなるんだ、どうなるんだって思いながら見てったら、もう最後、まさかの自害ですよっていう。
いやー、ここはブルッと震えましたね。
いや、本当だよね。ちょっと、戦慄したよね。
いや、本当になんか、ここにいろんな感情が渦巻きすぎてて、で、かっこよ、いいんですよね、やっぱり。言い切るのにためらいがありますが、全員当時さん、かっこよくて、震えましたね、ここは。
いや、そうなんだよね。この、まあ、やっぱり、ね、五条先生も倒した男ですからね。
はいはい、
その男はやっぱ負けるところを見たくなかったってところもあって、その需要にもしっかりと応えてきた感じがあるし。
はいはいはい。
いや、だからもうこれ以上の決着、びっくりしたけど、これ以上の決着思いつかないよねっていう。
いやー、で、本当にそれが親子関係に対する、当時さんのその、やっぱ死の間際に息子のことをちょっと思ったりした、あの当時さんの思いがここにもちょっと現れてる感じ、そこでちょっと報われてる感じもしますし、うん、親子関係の話としても、ブルッときますね。
そうなんで、五条さんとの過去編から、で、ちょっと残ってたあれが、ここでなんかこうね、解決した。っていう感じがして、すごい良かったね。まあ、伏黒くんは、困惑側なんだけどっていう。
はいはい
はい。いやー、なんだろう、いろんな感情が入り乱れるよね。
いやー、ほんと、後で伝わる何かがあるんじゃないかと思いますよ、伏黒くんにも。
うん。そしてね、もう本当に、あくまで本当に肉体とか精神、ね、肉体と魂、どっちが先なのかっていう問題は、結構、まあ、人さんが言ってから俺はいろいろ気にしてんだけど、この漫画見るときに。
はいはいはい。
これもだから結局、肉体なのか魂なのかっていう話にもなってくるしねっていう。
ああ、確かに。
だからそういったところのね、テーマ性とは違うかもしれないけども、そういったところも前に進めるみたいな形のね、展開だったんでね、いやもうなんか、すごかったねとしか言いようがないですよ。
はいはい。まあでも魂が先か問題に関しては、術師の数だけ世界観があるっていうことでもまとまってますから。
うん。
だからまあ、今回の術に関しては、で、当時さんに関してはこうっていう形で、必ずしも規則性のあるものではないのかもしれないですけどね。
まあね。
ただ、可能性の幅は見せられましたね。まあ、その辺に関してはもう、当時さんっていう存在が強すぎるっていう話でね、まとまっちゃうんですけどね。
まあね、当時さん強すぎだよって。
術式すらも、暴走した術式すらも彼の前ではっていう話ですから、っていう感じではありましたが、大変もう、いい話でした。では続きましてが、ブラッククローバーの第256話、内容としましては、ダンテさんが 80% で襲ってきてやばいんですが、ヤミさんは限界を超えて、すごいっていう展開でした。
いや、もう顔面ラインほぼ黒さん面白かったですねっていう。
いやー、的確でしたね。
いや、本当にね、まあ確かにダサかったけど
ね。いやいやいや、かっこいいじゃないですか。
うん。他の人が結構、おどろおどろしかったのに対して、こう、ダンテさんダサいからねって。
そうですね、ヒゲの感じとかもちょっと面白いになっちゃってますからね。
そうそうそう。いやー、まあでもね、ほんと今週は2戦連続やっぱり負けイベントだったじゃないですか。
はいはいはい。
そこに対してね、本当に、このヤミスさんが3連敗許さねえぞっていうところで、この、すげえ、かっこいいとこ見せてくれたのは良かったですね。
そうですね。もう、80% を圧倒的に上回ってるというか、もう少なくとも、一撃決められるぐらいであるのは間違いないですからね。
そうそうそう。いや、周りのリアクションも、ヤミスさんとかって絶望的なところから、もう、みんなもう、最後、口ポカになってるところとか、すごいよねって。
そうですね。もう驚きしかないという。という感じで、ヤミさんのかっこよさを引き立てるためのこの緩急は本当にもう、手慣れたものですよ。田畑先生は。
いや、そうだね。月のつもりが大砲みたいになっちゃったっていう、このずらしもね、ヤミさんのかっこよさだしね。
いや、本当にこのまとめ方はすごく良かったですね。印象的でしたし、うん、かっこよかったですよ。
かっこよかったですね。
といった感じなんで、本当にヤミさんのかっこよさを見せつける一話だったんで、もう今後負けたとしてもそれは不可抗力です。では続きまして、タイムパラドックスゴーストライターの第8話、内容としましては、佐々木哲平くんは、冷蔵庫に出てくる文字をいろいろと読んで、ルート144で宝くじの番号も教えてもらってで、愛野さんの新連載が始まるから、それに勝たないと愛野さん死ぬぜって言われたんで、必死で、ホワイトナイトの続きの展開を考えますという展開でした。
いや、もう、宝くじの下り、笑っちゃいませんでしたっていう。
なんでですか？
いや、だって、これいるっていう展開的にっていう。なんか急に金の話をしたときはさ、まあ、俺らもさ、この会話の中でさ、ずっと金の話はしたけどもさっていう。
はいはいはい。
いすぎちゃんに全部あげるべきだとかさ、話したけどさ。
そうなんですよ。だからなんと、佐々木哲平くん、漫画による収益をすべて使わずに置いておいて、連載費用で負債を負ってるらしいんですよ。
なんだよ、それと思ったの。
いや、もう、男気。なんでしょうね。それは、なんか連載する使命を果たせないと思うんですけどね、そこまで行くと。
そうそうそう。いや、お前、アシスタント代とかもそんな男気で出したのっていう。
負債なんですよ。どんだけの借金抱えてるんでしょうね、今。
いやー、だからすごいね。でも、そんなことしたら、だって税金とか、だって連載1年くらいしてんでしょっていう。
そうですね。
もう一回確定申告したときに、そこ税理士とかに突っ込まれないのっていう。
借金しまくってますねっていう。
うん。
言われるままに払ってんじゃないですか、税金は。一切節税とかしないで。
はいはいはい。なるほどね。いや、はい。まあまあ、とりあえずでもね、ちゃんと読者のツッコミに答えようという意気込みは、すごい感じましたよね。てか、ルート144って何すか、これ。
これが、ループ世界144周目ってことなんじゃないですか。
ああ、なるほどね。俺の予想ではさ、はい、まあ、144だから、まあ、12じゃないですか、要は言ってしまえばっていう。
はいはいはい。
これはだから、文字化けみたいな形で、ほら、最近もう、チェンソーマンで、自由と銃をかけたみたいなことやったじゃないですかっていう。
あ、はいはいはい。
だからもう、自由にっていう。佐々木哲平さんは鳥ですからっていう。
ああ、な
るほど。ことをこう伝えたかったんじゃないかなとは思ったわけですけどっていう。
なるほど、なるほど。
だからなんかこうやっぱ鳥が大事なことになるのかなっていうね。だから実はやっぱり、あれじゃないですか、やっぱこう、このジャンプを送ってるのはあれじゃないですか、もう、いつきちゃんと哲平くんの息子とか娘なんじゃないですかっていう。
なるほど。まあいろいろ考えられはしますね。
とかね、いろいろ考えてる。本当にね、実はさ、俺なんか思ったより話が進んでないっていうのがちょっとあるんだよねっていう。
まあ、それはそうなんですよね。もういきなり今週の話飛ばして、最後のガリガリガリって書いてる佐々木君に飛ばしても、読者的には繋げられていますからね、話は。
そうなんだよね。
間保管できちゃいますからね、読者の中で。
そうそう。だから、正直このさ、にっこりマークとかはさ、ほんとさっき言った金のくだりとか俺いらねえからって思ってるんだよね。
まあ、僕の解釈としては、そういうのが全部、この遠回しな言い方とか、直接は言わないところとか、連絡をしてくるタイミングとか、すべては未来人から見て、ベストなのがたまたまこうだったと。
うん。
直接説明したりとかしたら、多分ダメだったんだろうな。全部必要なことだったんだろうな。っていう設定上の納得はしましたよ。
はいはい。
設定上の納得はしました。けど、まあ、確かにその作劇上の、脚本上の、今回の話何だったんだろうっていうのは思わなくはなかったです。まあまあ、でもまあ、一応、佐々木くんのいろんな疑問に答えるというか、迷いを振り払うというか、逃げ場をなくすというか、そういう意味での補強がしたかったんだとは思いますよ。
まあそうだね。まあもう本当、いつきちゃんが死ぬってなったら、やっぱ佐々木くんには俺は頑張ってほしいですからね。
はいはい、
やっぱりなんだかんだでさっき言った通り、俺はずっと言ってますけど、いつきちゃんが幸せになってくれることがこの漫画のゴールなんでっていう。
はいはい。
だからそのためにはもう、こう、魔女の森人ばりにルーティーンをね、ガンガンかましてくれればいいなって思ってますよ。ガリッ。
そう、そうですね。痛みを思い出して戦ってくれたらいいですね。
そうそうそう。いや、だって、魔女の森人では果たされなかったけれども、絶対この、タイムパラドックスゴーストライターでは果たしてくれると思うからっていう。
はいはいはい。
毎回、毎回ルーティーンやってくれるから必ずっていう。
いやー。どんどんひどくなっていくかもしれませんからね。
うんうん。
それは普通に自傷行為ですが。いやでもまあ、この佐々木くんの心が入れ替わったというか、覚悟が決まったというか、考えが変わった、本気度が変わったっていう表現で、で、その追い詰められてるっていう表現で、まあ、指を噛んで血を流して自傷してるっていうのは、まあ結構伝わってくるものがあってよかったですけどね。
うん。そうですね。
で、そこでちょっと、佐々木くん自体の画風もちょっと、この手のところ、ペンを荒々しい感じに描いたりとか、画風を変えたりとかいう感じで、この危機迫る感じっていうのは、すごくよく伝わってきましたよ。という感じなので、なかなか、逼迫感、切迫感が出てきたので、サスペンス風な展開来てると思いますよ、僕は。
はいはいはい。こっからじゃあ、佐々木くんのね、見せどころがどうなるかってところですよね。
いやそうですね。ここからが本当に人のため。やっぱり人のための行動こそが人間としての本質みたいなところが僕はあると思っているので、自分のための行動っていうのはそれだけだとやっぱり、あんまりこう主義主張として強くない感じがしちゃうので、他人のための行動こそと思う。だからこそここで愛のちゃんのためにって動き始めたことで、本当に佐々木くんの主義主張みたいなものが固まってくると思うので、来週以降の展開にこそ期待を。大変しています。
そうですね。っていうかさ、最後にもう一個聞きたいんだけど、なんで敗北は死なんでしょうね。
やっぱなんか別のルートでそういう展開があったんじゃないですか。
なんか暗殺組織に狙われてるとかですか、実は、いつきちゃんはっていう。
連載が続くと死んじゃう理由っていうのは何かあるんですよね、やっぱり。
そうなんだよね。全くノーヒントだもんでさ、そこすごい気になってんだよね。
連載が続くと死ぬ。確かにファンに殺されるっていうのもあり得るものかもしれませんね。
ああ、なんすか、ヤングジャンプだったら推しの子みたいな感じですか。
そうです、そうです。じゃあまずそいつを止めろよって話ですけどね。
そうなんだよ。
そこはまあさすがになんか考えてると思いますよ、ネタが。ちゃんと。
そうだね。だから本当にね、まあ、てっぺいくんが勝つのがなぜ死が回避することにつながるのかってところが、本当一番俺は気になってるんでね。
そうなんですね。
そこを早く教えてほしいと思いますね。
まあ確かに。だからそこに関しても僕は設定上の疑問点としては、そこを伝えたら失敗したんだろうな、きっと別のルートでみたいな感じで、全部未来者の万能感みたいなところで納得はしてるんですけどね。言わない、説明しないってことに関しては。説明したことで失敗する未来があったんだろうな、きっと。だからこうしてるんだろうな、みたいな風に受け取ったりはしてるんで、まあ設定的には一応納得する感じで、あとは最後、種明かし。あとは考察の材料を提示してくれたら、それはそれでまた、ちょっと楽しめるなと思ってるんで、その辺は楽しみにしています。では続きまして、アンデッド・アンラックの第23話、内容としましては、アンディとフーコちゃんの行く先、まあ、オークションにかけられるところだった、日本の否定者の人、相手の動きを止める人っていうのがいたんですが、敵組織に見つかって、敵組織に殺されそうになったんですが、アンディ助けてくれます。アンリペアさんは11人目じゃねえっていう展開でした。
いやー、新キャラのチカラくん。完全に前ユニオンにいた人だったよね
相手の動きを止めるっていうどっかで聞いた能力でしたね。
そうそうそう、あのね、能力だから。でそれに対する疑問はさ、本当死ねば別の人間に能力が移るっていうことが明言されたことだって、あ、そういうことかっていうところが、なんだろう、すごいスムーズに伝わってよかったよね。
まあそうですね。でも厳密に一緒なのかどうかっていうのはまだちょっと疑いましたけどね。
そうだね。あれはなんか構えを取ったらみたいな感じだったもんね。
条件をよく覚えてないんで。もしかしたら似てる感じなのか全く同じなのか映ったのかっていうのはちょっと今後の説明を待たれる感じですよ、僕の中では。
まあ、そしてね、本当に敵組織との戦いになるわけですけど、いやーもう今週はもうアンリペアさんの死ぬまで治らないっていうドヤ顔がすごい良かったけど、それを一気に覆すアンディがかっこよかったっすねっていう。
まあ、フーコちゃんが覆したんですけどね。
まあね。っていうかこれ、もう、アンリペアさんもびっくりでしょっていう。え、マジでみたいな。
そうですね。
あんなドヤ顔したのに、だって頭って攻撃されてるってね。来週あたりだから俺、どんな反応するか楽しみなんだよね、このアンリペアさんがって。
そうですね。思いっきり口から血吹いてますからね。
うん。そうそうそう。だから、激高するのか、それとも、びっくりしてなんか放心するのかとかね。なんかいろんなリアクションが期待できるんでね。
はい、は
い。いやー楽しみですね。
まあそうですね。という感じで、まあ、また一人、今回この、チカラくんに関しては、すごく、その、心情、今ある迷い葛藤とか、置かれた状況の不遇さとか、そういったところが見えてきたんで、まあ、チカラくんを軸にした話っていう感じでも、ドラマ展開楽しみですし、あとは本当に、その弱くて正しい人を守るヒーロー性みたいなところが僕はやっぱり主人公に期待するところではあるので、その点でここでちゃんと人を守る感じになってるっていう舞台立てもいいなって思いますよ。
でそうだね、アンディかっこいいもんね、盾になってるところ。
はいはいはい、っていう感じなので、その辺の守り守られの関係で、そこの成長とか決断とか、そういったところが見れたらいいなと、いろんな期待が渦巻いています。では続きましてが、ゆざくらさんちの大作戦の第42話、内容としましては、太陽くん、京一郎さんに誘われて釣りに行ったら、それが試練だったんですが、タンポポもおびき寄せられていて、情報入手というか、まあ、撃退しますという展開でした。
いやー、最近ご無沙汰だった京一郎さん回でしたけども。
はい。
なんだろう、すごい出れてる感じするね。
まあ、今回の話、そこが全部載せでよかったですね。
はいはいはい。
優しいお兄さんもありますし、太陽くんに無茶な試練を課すところもありますし、褒めてくれるところもありますし、もうお兄さん全部のせいでしたよ。
いや、そうだね。でも俺の中でさ、やっぱお兄さんってやっぱ少しは殺す気があるみたいなノリだったけど、結構今回のは全部信頼のもとにやってる感じじゃないですかっていう試練がっていう。
まあ確かにそうですね。
その辺はやっぱりこう、やっぱタンポポという共通の敵が出てきたことによって心情も変わったのかなっていう感じで、すごい。微笑ましく見れてましたね、確かに。
そこは確かに、だいぶ一段階進んで、確かに全部のストは言いましたが、拷問したりとかしてないですからね。
そうだね。
その辺の要素は今回なく、確かに、冒頭で始まった通り、今回は兄弟の牧歌的な話でしたね。
牧歌的な話でしたね、はい。いやー、だからね、でも本当俺、この血の関係性の方が意外と好きだよね。
はいはい、いやー、いいなと思いましたよ。
やっぱ協力体制ね、兄弟仲良くですよっていう。
で、ちゃんと仲いいだけじゃなくて厳しいところもありますしね。うん、でも信頼もありますからね。
そうだね。
で、そんな中、今回太陽くんの展開、先ほどのアンデッドアンラックでも言いましたが、やっぱり主人公が弱い人を守るっていうヒーロー性みたいなところに僕は結構グッとくるところがあるんで、今回ただの、太陽くんの試練、タンポポを撃退っていうだけじゃなくて、そこに巻き込まれた他の暗殺者、スパイ、他がもう死にそうなのを太陽くんが命かけて助けるっていう人助け展開を一躍乗せてきた感じっていうのが、僕は太陽くんのキャラ立てにすごく大事な意味があると思って、そこをすごくいいなと思いましたよ。
いや、そうだね。もうなんか、これやっぱ連載続けたら太陽くんファンクラブできるよねっていう。
この世界の中にですか？
そうそう、スパイの中にっていう。
はいはい。
あやかね、あやかちゃんとかそういうんだけじゃなくてっていう、ね。
はい。いや、それはあると思います。いやそれはあると思いますね。全然、太陽くん持ち上げ展開はどれだけやっても僕は楽しめますよ。
そうだね。いやなんでまたじゃあ次来週はねどんな活躍が見れるか楽しみですねっていう。
はい。って感じで今回は結構大変、京一郎さんも好きだし、兄弟展開もいいし、体力も人だけ好きするし、大変いい展開だったんで、また今度はむつみちゃんあたりとイチャイチャしてほしいですね。では続きまして、チェンソーマンの第76話内容としましては、銃の悪魔がいろんな人を殺したりとか、1月、2月、3月、5月、6月、8月、9月、11月、12月の人を殺したりとかしつつ、マキマさんと対峙して、マキマさんは死んだ人の生前契約悪魔の力を使って何かしました。デンジ君のところに誰か来ますという展開でした。
いやもう、アキ君の死亡が確定して辛いっていう感じでしたね。
死者一覧にしれっと書きましたからね。
そうなんだよ。死者一覧にしれっとあるんだよね。早川アキって出てくるし。で、しかも追い打ちとしてね、死後、で、生前契約悪魔って出ちゃってるしっていうね。
そうですね。
いやもう、ちょっと待ってくださいよっていう。もう、まあ、幸いなことに俺の名前はなかったわけだけど、この中に。
はいはい。でも僕、11月生まれなんですよ。
ああ、まあ、範囲内にいないから大丈夫ですよ。
この、何月生まれを選んで殺すみたいな感じで、誰もが持っている属性を条件に上げることで、我がこととして感じちゃうというか、あ、俺は、やばい、俺は大丈夫だ、みたいな、そういう読者の誰もが必ず持っている属性を条件に上げてくる巧みさっていうか、気持ち悪さっていうのはさすがだと思いますよ。
いや、そうだね。いやー、だから、先週に引き続き、本当に名前連なり演出、そして銃の悪魔やべえ演出っていう感じで。
はいはいはい、いや、この破壊描写は力こもってましたね。
いや、こもってましたね。で、しかしそれを、まあ、こうに受けても、こう、動じないマキマさんのやばさっていうね。
そうですね。
なんで脳か、なんで脳が出てきて、輪っかになってんですかみたいな。
そうですね。このビジュアルは強かったですね。
強かったですね。だから。
下腹部から心臓に鎖が繋がって支配してるらしいですからね。
うん。まあ、さすが支配の悪魔だって思うし、なんだろう。先週12秒だけ登場した理由として、やっぱ12秒でやられたんや、こいつっていう感じでしたからね。
いや、みたいでしたね。この悪魔の力を組み合わせて、なぜこれが起きるのかと思いますけどね。
いや、まあまあまあ、あれじゃないですか。蛇が周りを固めて、天使が作った武器をいっぱい持って、罰の悪魔がなだれ込んでんじゃないですかっていう。
おー、すべて理にかなってますね。
うん。
さすがですね。
いやー、っていうか、あれだよね、もう、沢渡り茜とかやっぱ死体回収されたんだ、お前っていう。
そうですね。もう、えぐいですね。
いや、だから、えぐいよ、牧間さんっていう感じだったわね。今週はもうびっくりびっくりで。そして、デンジ君に一気に繋がってくからね。
はいはいはい。
これすげえホラーで来週超怖えんだけど俺。
いや本当に、もうアキ君の死体が歩いてきてるんじゃないですかもう。
いや、そうだよね。もう、あいつやっと帰ってきたよっていうことからアキ君の可能性超高いし、でも死んでるしっていう。もうだから、本当に未来の悪魔が見た最悪の未来はここからなんじゃないかっていう、もう。震えが来てますよ、私。
それもちょっと思いますよね。アキ君の死体をぐちゃぐちゃにする展開が来るんじゃ、死体と戦う展開が来るんじゃってちょっと思っちゃいますよね。
うん。
いやー、もしかしたら不法を届けに来た役人とかなのかもしれませんが、何か一線を越えてしまうような何か来てると思うので、いやー、なんか、もう、第一部感ではないですけど、大きくさらに、地獄に行って一回大きく話が動きましたが、そこからさらにまた話が動きそうで、恐ろしいです。では続きまして、僕たちは勉強はできないの第165話内容としましては、みんなスキーに行って、一緒に遭難したふみのちゃんとなりゆきくん、なりゆきくん恋してるって言って、うるかちゃんのことだと思って、ふみのちゃん身を引く覚悟で、なりゆきくんも、なんかうるかちゃんを傷つけたから、好きな人に一緒にいようって言えないぜと思ってるっていう展開でした。
いや、もう、すっぱり振られましたね、ウルカちゃんっていう。
そうですね。
もう解釈されます、私。
でも、その上でナリフ君が、この、大切な人を傷つけてしまったから、好きな人に一緒にいたいなんて思う、資格ないって言ってるんですよ。
どういう理屈やねんっていう。
結構なんか、ナリフ君がクソ感出してきましたね、最近。
いや、そうだね。正直は、勝った時の印象が強いんで。やっぱり、成り行き、お前、あの過去を持って、ウルカを捨てるんかっていうのが浮かんできちゃって、もうなんか、やばいっすね、やっぱり。ちょっとヘイト溜まっちゃうんじゃないかみたいなことを先週言ってましたけども。
はいはいはい。
ちょっとやっぱ、裏切り者に見えてきましたね。
僕はフミノちゃん派ですけど、勝手な理屈で勘違いさせたまま放置して傷つけてるっていうことに関して、ヘイトが溜まってきましたね。お前のその気遣いのせいで気づけてるんだよ、逆にっていう勘違いを生んでっていう。
やばいっすね。いや、だから本当に、なんだろう、やっぱ主人公がある程度好きになれないと、ラブコメって難しいじゃないですか。
そうですね。なのでまあ、うん、難しいですね、この展開。
だから、成り行きくんは今まで結構ちゃんとそこは積み重ねてきたんですよね。いろいろありながらもっていう。
はいはいはい。
あの、イフルートに入る前はっていう。
いや、もう本当に博愛主義者でしたからね、彼は。
そうそうそう。だからちょっと本当に、やばくなってきたね。
本当ですね。いやー、まあまあ、こっからの展開で、大団円になることを期待はしています。
いや、そうだね。成り行きくんの印象大逆転してほしいし、まあ、ふみのちゃんもね、やっぱ、笑顔を見たいですからねっていう。
はいはいはい。すべてが許せる展開を楽しみにしてますよ。
そうですね。そして、結構ほんとやっぱウルカちゃん告白フラレきつかったんでね、これあと2回見ることになると思うと、すでに心が折れかけてますね。
リズちゃんの時はもう、しれっとっていう感じだったんですけどね。告白しなかった展開でしたからね。
そうそうそう。
そういう配慮が欲しかったですね。
そう。あれはあれで気持ち悪かったけど、これ以上じゃ、これほどではなかったよって。
まあ、難しい。本当に難しいなってことを感じさせる。難しいことをやってるなっていうのが、よくわかる展開ではあります。では続きまして、ボンコレクションの第10話、内容としましては、妖獄島というなんか、妖怪を研究してる島があったりするんで、そこに風見くんたち、なんか任務で行くことになりました。妖怪術の先生来ますという展開でした。
では、まず新キャラのギンギンさん、この語尾が侍ということでね、なかなか面白侍な方でしたねっていう。
はい、そうですね、この侍の語尾、それだけでちょっとイカれてるのに、それに対して、この秋冬さんが、こう、メンチ切るときに、お互い様侍ねっていうところですとか、あと部下の人が報告に来るときに、秋冬様、死の侍様っていう一回ためらうっていうあたりとか、これみんなが見事に扱ってる感じが良かったですね。
そうだね、扱い心得てるよねっていう。
本当に取ってつけた感が一切ないんですよ。この世界に、この世界に息づいてますよ、侍が。
はいはい、そうだね。いや、もう本当にいい、ね、もういいキャラ侍でしたよ。
いや、本当に使いこなし侍でしたよ。
そうですね。そして、まあね、本当に今週は、まあ、ファイラさんとね、風見くんが仲良く喧嘩しなみたいな形でしたからね。
はいはいはい。これ本当に相変わらずでしたね。ブレーキブレーキ、危ない、パギャーン、ゲッチュ、おめでとうっていう。
うん。
アホかっていう感じが、本当に見事でしたね。
そうだね。その後本当に焼きそばパンかなんかの中でフリフリしてるファイラさんとかもね、
そうです
ね、シュールだしねっていう。
いやー、本当に、素晴らしいですね。
素晴らしいですね、本当。久しぶりのこの、まあ、暴力ヒロインというかね、この、嫉妬すしてね、こう、結構本当きついけどさ、排水溝の、コンクリートブロックで殴ってくるとかきついけどさ、っていう。
はいはいはい。
でも、ちゃんとこのね、風見くんが反撃してるからね、意外とヘイトたまらないんでね、っていう。
いやー、そうですよ。暴力の会で好感度保っててるらしいですからね。
そうだね。いやー、なんかちょっとほんとこの二人面白いなって思ったね。
いや、ほんとにボンコレクションも間違いなくコミックス買いますよ、これは。
はいはいはいはい。いや、ほんとに応援したくなる、独特な印象を持ってるよねっていう。
はいはい。で、ちゃんと大駒とかもきちんと使いますしね。
そうだね、今週もね、新キャラのね、サンちゃんとルーナちゃん。
はいはいはい。
がこうやってるところとかね、ちゃんと大駒聞いてたしねっていう。
はい。で、その後、ヤムチャ無制してますしね、坂上くんが。
そうそうそう。いやー、でもこれどうなんすかね、妖怪術は、まあ、どっちかが妖怪とかってわけじゃなくて、やっぱ二人でなんか、狐とかを刺激してとか、そんな感じなんすかね。
まあ、一応双子って言ってますからね。
うん。
うん。二人は人間のような気がしますよね。
いやー、なんかちょっとね、どういう風な扱いになってくるかっていうのも含めて楽しみですね。
そうですね。もしくはこの双子のうちのサンちゃんに関しては日本戦の魔法使いなのかもしれませんしね。
まあね、顔にあれ出てますからね。
などなど。いやー、ていうか本当になんだチミア、なんだチミアってかみたいな、このところどころにどうでもいい小ネタを挟みまくる感じとか、ほんと癖になりますね。
いや、そうだね。いやー、なんだろうね。よくこんな感性を持って連載できるよねって。
いや、本当に。よくこれをジャンプに乗せようって思い切れますよね。
うん。
素晴らしい才能だと思います。で、早見先輩、学校一の美女の、早見さんも可愛いですね。
そうですね。
リノちゃんのことは、なかなかもう、胸にしまいますよ。
いやいやいや、リノちゃん可愛いでしょっていう。
リノちゃん、いたな、昔って思うことにしますよ。
いや、絶対この後も来てくれるから。秋冬さんが到達した時とかにしれっと来るから、リノちゃんも。
でも頭数には入ってないですからね。
まあね。
という点も、ちょっとリノちゃんのアクロバティックな登場には確かに期待してますよ。
はい。
では続きましてが、三玉セキュリティの第43話、内容としましては、ハゼネナの三者面談に、三玉さん呼ばれたんですが、そこにみんな20人ぐらい集まってきて、ゾロゾロ、ハゼネナを褒めようとしたんですが、お母さんには全然通じませんでした。東大受験することになりますという展開でした。
いや、まあ、三玉さん、まあ、学校関係者にすごい知られてるけど、父親役できるのって思ったけど。
はい、はいはいはい。
まあまあ、最終的にはなんか、とんでもないことがあってよかったねっていう。
そうですね。ハゼレナのあのバイト面接会とかもそうでしたが、大人たちがハゼレナで好き勝手する展開っていうのは、なんか、むずがゆい感じがして面白いですよ。
面白かったですね。セミナーかなっていう、ね。
はいはいはい。
感じも良かったからね。っていうかさ、本当に、今週ちょっと思ったのはさ、ハゼレナがなんか頭を歩いてた解釈通りだけどさ、はいはいはい、ちょっと予想以上でびっくりしたんだよねっていう。
それはどういうことですか？
いや、志望校。ね、今通ってんのは名前を書いたら入れると言われる高校です。そこで成績が悪いってっていう。
そうですね。
まあ、多分名前書けば入れる高校って各地にあると思うけどさ。
はい、はい。
まあ、そこって言っちゃうとさ、もう二桁の算数ができれば卒業できるとかそういう感じじゃないですか。
ここはでもそこまでじゃないっぽいですよね、雰囲気的には。だから、ハゼレナの認識ではそうだっていうだけなんじゃないですか。
はいはい、ああ、なるほどね。いや、だから、それで東大はちょっとさすがにお母さんも目が節穴すぎやろって。
まあ、それは節穴なんですけどね。
いや、多少はさ、あるけど、さ、それは、二桁算数レベルで東大は節穴すぎるやろ、みたいな。
まあ、でも最近は三玉さんが勉強を教えてだいぶまともになってきてるはずですから。
はいはいはい。
向上してきてますよ。
なるほどね。いやー、じゃあでも本当どうするんですかね。東大受験、ドラゴン桜が始まっちゃうんすか？
いやー、あとはセキュリティへの勧誘も始まるでしょうしね。
うんうんうん。
ハゼレナの将来は大変大問題ですよ。
大問題ですね。そういう意味では、親父がセキュリティだみたいな伏線もありましたからね。
あー、確かに。だからこそっていうこの振動感もあるのかもしれませんね、お母さんには。
そうだね。いやー、だからちょっとハゼレナの振動でまさか引っ張るとは思わなかったんで、ちょっとどういう感じなのか楽しみです。
いや、確かにお父さんのことも含めると結構大きい話にできそうですね。うん、いろいろと楽しみです。では続きましてが、アグラビティボーイズの第27話、内容としましては、アグラビティボーイズの4人は鍋でキノコ食ったら毒でお腹壊して海藻に入ります。内容としましては、サガとクリスが出会って、ババさんが何か、ひどいことしてますという展開でした。
いやー、やっぱり過去編からも、すでにやっぱサガ×クリスっていうのはあるんだなっていうところはもう、良かったなと思いましたね。
いや、本当に完全に出てますね、それが。
うん。でも、鉄板カップリングですよっていう。
はい。めちゃくちゃ面白いですね。
いや、よかったですね。この、君ほどではないと思うよって、この馬に出てくる、出てくるところとかね、この少女漫画パロディ、面白かったですね。
はいはい、少女漫画パロディなんですね、まあ一応。
どうなのかな、
いや、まあそうなのかもしれないです。キャラクターとしてサガがもう、体一つでいろいろ乗り継いでここに来た、最後馬っていう、キャラ設定自体は、それ自体でもかなり面白かったですよ、僕は。
いや、そうだね。いやー、だから、まあ、過去編、本当雑な入り方でどうなるんだろうと思ったけど。
はいはいはい。
まあ、ちゃんと興味を引ける感じになってよかったなって思いましたからね。
いやー、そうですね。佐賀のキャラクターがやっぱり立っててよかったですね。
うん。いやー、そしてパパズラヒさん、どうなるんですかね。アカデミー一の不良っていう。もうポンコツなパパさんを知ってますからね。だから、 どういう風にギャップを見せてくれるのか、本当に怖いキャラなのか、やっぱりダメなキャラなのか、どうなんすかねっていう。
まあ、馬場さんは男はすべてエロで仲良くなれるという思想のもと、エロシステムをいろいろ開発して仲良くなってきた男ですから、やっぱエロで支配してるんじゃないですかね。
裏で。
支配っていうか、まあ、破滅に導く悪魔って言われてるだけですからね。
まあ、確かにな、まあ、学生たちにエロを振りまいたら破滅に導く悪魔になるかもしれませんからね。
そうですね。鼻にネギ、お尻にブロッコリー。これも何かの性癖を開発されたのかもしれませんからね。
ああ、確かにちょっとね、乳首のところだけこう、向かれたりしてますからね。
はいはいはい。いやー、という感じで、性の悪魔、大ジャイン、ババズラキが、やっぱ暗躍するんだと思いますよ、きっと。
そうですね。やばいですね。まあ、クリスの低層を守れって感じですね、サガっていう感じですね。
そうですね。という感じなので、いやまあ、この回想、やっぱりなんだかんだこの作品中で、この4人のキャラクターが特に好きなので、この4人のキャラクターの過去エピソードっていうのは、それはすごく、面白く読んでいます。では最後に目次コメント。新連載、僕とロボット、宮崎先生。ゆくゆくは本格ロボットアクション漫画にする予定です。よろしくお願いします。
いや、楽しみですね。まあ、もうね、関東からでもなんかロックバスターみたいなやってましたから、ありえますよ。
僕はこれを伏線にして、これを前振りにして、来週あたりやってるんじゃないかと思いますね。
ありえそうですね。
本格ロボットアクションを、というのを期待しています。あとは読み切りの、読み切りというか出張掲載のドキュ編隊エグゼロス、北田先生、エグゼロスのアニメと原作もよろしくお願いします。ということでした。
そうですね。まあまあ宣伝ですねっていう。
はい、宣伝でした。あとは、アクタージュ松木先生、ゴールデンゴールドと僕の心のヤバいやつにハマってます。高木さんも再熱。ということで、藤本先生に影響されたのかおすすめ漫画のコーナーが始まりました。
いや、そうですね。やはり、まあまあまあ、僕の心のやばいやつは僕も大好きなんで、毎週、はいはい、更新のたびに、もだえてるんで。
はいはい。僕も結構、今、連載してる作品、ラブコメの中だと、ちょっとマイフェイバリットに入るかもしれませんね。
うん。あ、もう読んでほしいですね。
そうですね。ゴールデンゴールドはちょっと気持ち悪い系ですからね。
そうだね。
うん。というので、僕は、読んではいるけど、そんなに実はクリティカルではハマっていない感じではありますが、まあ面白いとは思います。あとはドクターストーン、ボイチ先生、短期プロジェクト2つ準備中、ストーンと共にお楽しみに、皆さんのために頑張ります。ストーンと共にっていうのは関連企画なんですかね。
どうなんでしょうね。意外と全く全然別の企画の可能性も、ボイチ先生の仕事量的にはありえそうですけどね。
書き方的にもどっちともわかんないんですよね。ストーンと共にお楽しみください。わ、うん、まあ、かりませんが、相変わらず作業量の化け物だなということが伝わってくるコメントでした。
あとは、新人王者森キングの長谷川先生、いつか宇野昌磨選手とマッチングする日を夢見て、僕はメイトの荒野を走り続ける。っていうのと、野桜さんちの大作戦、ゴンダイラ先生、スマブラ対戦中の宇野くん、オリンピック並みの勝負師の顔で面白い、そして強いっていう、もう宇野昌磨推しですねっていう。
みんな大注目ですね。
そうですね。
ということで、もうスマブラもうみんなやってるんでしょう、きっと。
スマブラ苦手なんだよな、俺。
スマブラ。確か、長谷川先生、確か、スマブラめちゃくちゃやり込んでるっていう紹介されてませんでしたっけ、以前。
してた気がしますね。
ということで、結構、その対戦は見物かもしれません。あとは、ボーンコレクションのキララザカ先生、田村先生の最新作がついに、ベルザブルの頃から大ファンでした。やったーという形で、田村先生の、エールのコメントでした。で、それに対する灼熱の狙いかない田村先生、田畑くんありがとう、そして第一子おめでとう、やっと紙面で言える喜びということで、先週の田畑先生からのコメントに対する返信でした。
そうですね。やっぱ紙面やりとりって作家も好きなんですねって。
そうですね。確かに何か感慨深いものがあるのかもしれませんね。といった感じで、では来週が、終章超クライマックス、表紙&関東カラー2号連続大増ページ、配給が関東カラー表紙のようです。
そうですね。なんか、いろいろついてくるみたいですからね。新世代、そしてビッグポスターとかね。
そうですね。もう、かなりの、もう、なんでしたっけ、四つ折りのなんかすごいサイズのやつって予告されてましたね。で、なんと、実際のポスターには、モザイクがつかないらしいです。
ついたらダメでしょっていう。
むしろ、モザイクつけんのかいっていう感じですけどね、今週予告で。
うん。そうですね。
という感じですが、まあ来週配給本当にいろいろ楽しみだったりします。来週かの2号連続カラーどうなるか。あとは、センターカラーが話題沸騰ご奉仕メイド物語新連載第2回センターカラー大蔵23ページ僕とロボコがセンターカラーです。 あともう一つが単行本累計500万部突破。お、すごいですね。安藤新章爆裂加速センターからドクターストーン。そうですね。500万部突破ですよ。
すごいですね。は
い。あとは大人気超感謝。王と家族大集合センターから森林王者森キング。ということで、森林王者森キング3回目というか2回目のセンターからですね。
いや、そうですね。なんか本当にスタートして成功してる感じがしていいですね。
はい。家族大集合。どんな騎士が一枚になってるのか楽しみですね。という感じで、あとは一応増ページがアンデッドアンラック大反響11人目編超加速大増23ページアンデッドアンラックが増ページとなっています。といった感じで、あとはそうか、新年祭第3回大増23ページ灼熱の未来家内も大増ページとなっております。といった形で来週第32号7月13日発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。